少年はと見ると、そこりと異なってきた水の調子の変化に、些細の板おもりと折れ橋の浮きとでは、うまく安定が取れないので、時々竿を上げては針を打ち返している。それは、座を変えたためではないのであるが、そう思っていられると思うと、不快で仕方がない。で、自分は声をかけた。
兄さん、そこは潮の突っかえてくるところだからね。浮き釣りではうまくいかないよ。重し釣りに押しよう。
浮き釣りでは釣れないかい？
釣れないとは限らないが、もう少し潮が効いてきたら、餌がフラフラしすぎるし、釣りづらくて仕方がないだろう。
今でも釣りづらいよ。
そうだろう。重しを持っていないなら、こっちへおいで。重しもあげようし、仕掛けも直してあげよう。
重しをくれる？
ああ。
自分の気持ちも単位で、決して親切でないものではなかった。それが少年に感知されたからであろう。少年も平和で、そして感謝に満ちた安らかな顔をして、竿を上げてこちらへやってきた。初めてこの時、少年の綿棒、風采の全幅を目にしてみると、さっきからこの少年に対して自分の抱いていた感想は全く誤っていて、この少年もまた、他の同じくらいの年齢の児童と同様に、新卒で、温和で、少年らしい、愛らしい、無邪気な感情の所有者であり、そしてその上に、聡明さのあることが感受された。その目は清らかに澄み、その表は明らかに晴れていた。自分は、小袋から重りを出して与え、かつ、その仕掛けを改めてやろうとした。ところが少年は、 いいよ、僕、できるから。
と言って、自ら仕掛けを直した。一通りの重り釣りの装置の仕方ぐらいは知っているのであったが、重しのなかったために浮き釣りをしていたのであったことが知れた。少年の用いていた餌は毛だし、自分で掘り取ったらしいミミズであったから、いささかその不利なことが気の毒に感じられた。で、自分の餌おけを指し示して、
この餌を使いよ。それでは、魚の当たりが遠いだろうから。
少年は遠慮した様子をちょっと見せたが、それでも、餌のことも知っていたと見えて、嬉しそうな顔になって餌を改めた。が、わずかに一匹の虫を針につけたに過ぎなかったから、
もっとつけ、魚は餌で釣るのだからね。
少年はまた二匹ばかりつけ足した。
今までどこで釣っていたのだい？ここは、浮き釣りなんぞではうまくいかない場だよ。
今までは奥戸の池で釣ってたよ。昨日も一昨日も。
釣れたかい？
ああ、船が7、8匹。
奥戸というのは対岸で、なるほど、そこには浮き釣りに適すべき池があることを自分も知っていた。しかし、今自分の船を釣っても、それが釣りという遊びのためでなくって、何の意味をなそう。桜の花頃から菊の花杉までの間の船は、全く仕方のないものである。自分には合点がいかなかったから。
遊びじゃないようにさっきお言いだったが、今の船なんか何にもなりはしない。やっぱり遊びじゃないか。
と言うと、少年は急に悲しそうな顔をして、景色を曇らせたが、
でも僕には船の他のものは釣れそうに思えなかったからね。お相撲さんの船にタダで乗せてもらって行き帰りしてあそこで釣ったのだよ。
タダで乗せてもらってのイチゴは偶然にその実際を語ったのだろうが、自分の耳に立って聞こえた。お相撲さんというのは当時奥戸の渡し盛りをしていた相撲上がりの男であったのである。少年の話の中には裏面に何か損していることが明白に知られた。
そうかい。そしてまた今日はどうしてここへ来たのだい。
だってせっかく釣って帰っても今おじさんの言った通りにね、昨日はこんな船なんかまずくてしようがない、もう少し気の利いた魚でも釣ってこいって叱られたのだもの。
誰に？
おっかさんに。
じゃあおっかさんに言いつけられて釣りに出ているのかい？
ああ、くだらなく遊んでいるより魚でも釣ってこいってね。僕、くだらなく遊んでいたんじゃない。学校の復習や宿題なんかしていたんだけれど、ここに至って合点ができた。悠然として同情心が目の当たりの川の潮のように突っかけてきた。
むむ、本当のおっかさんじゃないね。
少年はびっくりして目を見張って自分の顔を見た。が、急に無言になってぽっくりちょっと頭を下げてありがとうという意を表したまま竿を持って前の位置に帰った。その時あたかも自分の針に魚が当たった。肩の良い生後が上がってきた。少年は羨ましそうに世の方を見た。続いてまた2匹、同じようなのが針に来た。少年は焦るような緊張した顔になって、羨ましげに、また少しは自分の針に何も来ぬのを悲しむような心を覆いきれずに、自分の方を見た。しばらく彼も我も指針になって竿先を見守ったが、魚のあたりはちょっと途絶えた。ふと少年の方を見ると、少年はまじまじと世の方を見ていた。何か言いたいような風であったが、談話の長を得ないというのらしい。ただ、温和な親しみ寄りたいというがごとき微笑をかすかにたたえて世と相見た。と同時に世は少年の竿先に魚の来たのを認めた。
それ、お前の竿に何か来たよ。
警告すると、少年は慌てて向き直ったが早いか、敏捷にうまい潮に竿を上げた。かなり重い魚であったが、引き上げると、それは大きな船であった。小さい符号にそれを入れて、川柳の細い枝を折り取って、跳ね出さぬように押さえを折った少年は、その手をおぐさで拭きながら、世の方を見て、
おじさん、また餌をくれる？
と、いかにも欲しそうに言った。
ああ、あげる。
少年は竿を手にして、世の肩へ来た。
いい船だったね。
よくっても船だから、せっかくここへ来たんだけれどもね。
と失望した口ぶりには、よくよく船を得たくない心で胸がいっぱいになっているのを表していた。
どうもお前の竿では
ワンドの内側しか釣れないのだから、と慰めてやった。ワンドとは水の湾曲した半円形を言うのだ。が、かえってそれは少年に慰めにはならずに、決定的に失望を与えることになったのを気づいた途端に、世の竿先は強く動いた。自分はもう少年には構っていられなくなった。竿を手にして一心に魚の締め込みを伺った。魚は型のごとくにやがて食いしめた。こっちは合わせた。向こうは抵抗した。竿は月のごとくになった。糸は針金のごとくになった。水面にさざ波は立った。ついでまた水の綾が乱れた。しかし、ついに魚は狂いつかれた。その白いひらを見せる段になって、とうとうこっちへ引き寄せられた。その時、世の知り合いにあって、玉をいつか手にしていた少年は、機敏に、つとその魚を救った。魚は、言うほどもない福子であったが、秋下りのことであるし、育ちの良いのであったから、二人の善人のボスに十分足りるものであった。少年は、今はもう暗闇の色よりも、ただ少年らしい無邪気の気色にあふれて、頬を染め、目を輝かして、いかにも男の子らしい美しさを表していた。それから続いて、自分は、二匹の整合を得たが、少年はついに何をも得なかった。時は経った。日は鼓の影に落ちた。自分は帰り自宅にかかって、仕掛けを収め、竿を収め始めた。少年はそれを見ると、おじさん、もう帰るの？と、世に力ない声をかけたが、その顔は暗かった。ああ、もう帰るよ。まだ釣れるかもしれないが、そんなに欲張っても仕方はないし、潮も良いところを過ぎたからね。と自分は答えたが、まだ余っている餌を、いつもなら土にあえて投げ込むのだけれど、今日はこの子に残そうかと思って、餌が余っているが、あげようか、と言った。少年は黙って立って、こちらへ来た。しかし彼は、餌を盛るべき、何物をも持っていなかった。彼は、古新聞紙の一辺に、自分の餌をくるんできたのであったから。差し当たって彼も、少年らしい、当惑の色を浮かべたが、世にも良い思案はなかった。糸目は水を保つに足るものの中に入れておかねば面白くないのである。
やっぱりおじさんがさっき話したようにした方がいい。明日またおじさんに会ったら、おじさん、その時に少し遅れ。
と言って、残り惜しそうに餌を見た彼の素直な、そして賢い態度と分別は、少なからず、世を感動させた。よしんば餌入れがなくて、餌を保てぬにしても、差し当たり使うだけ使って、そこらに捨ててしまいそうなものである。それが、少年らしい、当然な態度でありそうなもので、あらねばならぬのである。
お前も、今日は、もう帰るのかい？
ああ、夕方の、いろんな用をしなくてはいけないもの。夕方の家事雑事をするということは、さっきの、遊びに釣りをするのではない、という言葉に反映し合って、自分の心を動かさせた。
本当のおっかさんではないのだね。明日の米を研いだり、晩の掃除をしたりするのだね。
彼はまた黙った。
今日も船を一匹ばかり持って帰ったら、叱られやしないかね。
彼は安全とした顔になったが、やはり黙っていた。その黙っているところが、かえって自分の胸の内に強い衝動を与えた。
お父さんはいるのかい？
うん、いるよ。
何をしているのだい？
毎日亀有の方へ通って仕事している。
土工か、あるいはそれに類した仕事をしているものと想像された。
お前のおっかさんは亡くなったのだね。
ここに至って我が手は彼の通所に触れたのである。なお黙ってはいたが、こっくりと転倒して是認した彼の目の中には、梅雨が潤んで、檻から真っ赤に夕焼けした空の光が、華々しく明るく落ちて、その薄汚い放火無理の手ぬぐい、その下から少し漏れている額の、ぼうぼう映えの髪先、赤じみた赤い顔、それらのすべてを無残に暴露した。
おっかさんはいつ亡くなったのだい？
去年。と言ったときには、その赤い頬に涙の玉が、稲葉を滑る梅雨のように、ぽろりと混沌し下っていた。
今のおっかさんは、お前をいじめるのだな。
なに、俺がバカなんだ。
見たわけではないが、状態は推察できる。それなのに、
なあに、俺がバカなんだという、この一語でもって、自分の問いに答えた、この子の気の動き方というものは、なんという美しさであろう。我、恥ずかしいことだと、愕然として、自分は大いに驚いて、大鉄槌で打たれたような気がした。釣りの座を譲れと言って、自分がその訳を話したときに、その訳がすらりと飲み込めて、素直に座を譲ってくれたのも、こういう子であったればこそと、さっきのことを反抗せざるを得なくもなり、また、今、残り家を川に投げる方がよいと言った、この子の語も思い合わされて、伝弥の勘にも、こういう性質の美をもって生まれるものもあるのかと思うと、無限の勘が要期せずにはおられなかった。自分はもう深入りして、この子の家の事情を問うことを差し控えるのを至当の礼儀のように思った。
では兄さん、その残り家を土で丸めておくれでないか。
なるべく固く丸めるのだよ。そうしておくれ。そうしておくれなら、私が釣った魚を、すっかりでも、いくらでも、お前の言い分だけお前にあげる。そして、お前が、おっかさんに機嫌を悪くされないように。そうしたら私は、大変嬉しいのだから。
自分は、自分の思うようにすることができた。少年は餌の土団子をこしらえてくれた。自分はそれを投げた。少年は自分の釣った魚の中から生後2匹を取って、自分に対して言葉は少ないが感謝の意は深く謝した。二人とも土手へ上がった。少年は土手を川上の方へ、自分は土手の西の方へと降りるわけだ。別れの言葉が交わされた時には、日はすでに収まって、夕風が
たもと涼しく吹いてきた。少年は川上へ定場をたどっていった。暮れ色はようやく迫った。肩にした竿、手にした符号、筒袖の裾短な放かむり姿の小さな影は、長い土手の小草の道のあなたにだんだんと小さくなっていく。くくぜんたるその様。自分はしばらく立って見送っていると、彼もまたふと振り返ってこちらを見た。自分を見てちょっと頭を低くして挨拶したが、その眉目はすでに分明には見えなかった。ゴイサギがギャーと夕空を泣いて過ぎた。その翌日も翌々日も自分は同じ西袋へ出かけた。しかしどうしたことかその少年に再び会うことはなかった。西袋の釣りはその年限りでやめた。が、今でも時々、その日、その場の情景を思い出す。そして、現社会のどこかに、その少年が、すでに立派な、社会に対しての理解ある紳士となって、存在しているように思えてならぬのである。昭和3年10月。